堀内沙織の気楽に行こうよ。はい、今回も始まりました。あっという間に6月に突入しましたね。今日会社来るときに外眺めてたら、本当あちこちタンポポの綿毛がすっごいですよね、一面に。うん、なんかでもまだ全然肌寒くてね、早く半袖で外歩けたらなと思ってるんですけど、はい、今回も張り切っていきたいと思います。ブログで書いてたんですけど、顔チェキって知ってますか？私も全然、もう最近まで全然知らなくて、友達とおしゃべりしてた時に顔チェキやったんだよねっていう話を聞いて、なんだそれはと本当、はい、全然知らなくて、なんだそれはと思っていろいろ話を聞いてたら、自分の顔の写メを撮ってその顔チェキのサイトに送ったら、どの有名人に似てるかっていうのを教えてくれるんですよ。しかも例えば誰々さん何パーセントみたいな感じで3人ぐらい出てくるんですけど、それをやったんですよでなんかまさか自分がねやったらなんか高校生みたいとか思ったんですけど、ちょっと興味があってやったんですよ、友達と。そしたら米倉涼子に一番似てたんですよえって思いますよね絶対今何人かというかいっぱい似てないと思った人絶対いると思うんですけど、出たんですよ米倉涼子って。もうテンション上がりますよねだって本当米倉涼子好きで、うちのお母さんも好きで、もうなんだっけ、獣道とか悪いやつらとか松本清張ドラマとかもうお母さんと真剣になっていつも見てて、いやかっこいいよね米倉涼子とか言って本当真剣に見てたんですよその米倉涼子に似てるって出たのもう幸せですあと他に石原さとみちゃんとか、あと藤原紀香が出たんですよね、なんか多分一緒にやった友達とか多分心の中でいやないわって思ってたと思うんですけど、多分お母さんにもこのこと言ったら、いやあんたと一緒にしないでって多分言われるんですけど、皆さんもやってみてください、面白いねでも多分これ何回もやり直したらその度に違う結果出ると思うんですけどやってみてください。さて前回の気楽に行こうよでですね、この後久しぶりにグルメロケがあるんですよっていう話をしたんですが、覚えてますでしょうか？本当行ってきたんですよ、その収録終わってすぐ後に。でも久しぶりにラクレット食べてきました。はい、ラクレットってチーズを目の前で溶かしてくれるすっごい美味しいんですけど、大前の方にはもうすでに映像がアップされてて、多分見たっていう方も何人かいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、本当にもう美味しかったですね久しぶりに本当幸せなロケでした以前に食べたことあるっていう話をしたんですけど、その時に食べたラクレットよりもちょっとなんか塩分が強めというか、すごい味が濃くてちょっと好き嫌いあるのかなとも思うんですけど、私はもう本当にそれが美味しくて、その塩分強めなのがもうたまらんって感じでしたねなんか使っている機械も微妙にちょっと違ってて、でもこう目の前でチーズが溶けていくのを見てまた口がポカーンと開いてしまいましたでそれを今回もじゃがいもとかそれから人参に直接かけていただきましたね。はい、もう皆さんぜひ行ってほしいです。これは苫小牧にあるのならば一度は行くべきだと思います。はい、なんかそれから人生初イベリコ豚を食べたんですよつい前までなんかイベリコイベリコって結構テレビで騒いでたじゃないですか。で私は心の中で思ってたんですよ、イベリコ豚ってそんなにすごいのかと何が違うんだとかいろいろ思ってて、なんでこんなね有名なんだろうと思ってて、ですごいそれからこの取材の話が来てやっと食べれると思って食べたんですよ。だから 美味しかったですね。目の前に、その私のカウンターの目の前にドーンと豚の足が置いてあって、もうそれをその目の前で削ぐっていうか切ってくれるんですけど、なんか私の足より細いなんていう話をちらっとその取材の時にしたりして、うん、でもなんかすごい、これもすごいお塩がなんかすごい、なんていうんですか、お酒のつまみにいい感じの美味しかったですね。ワインと一緒に食べたんですよ。でも私はワインよりどっちかというとビールがいいかなと思いましたね、はい、お父さんのおつまみみたいな感じで、多分そんな安い感じじゃないんですけど、うん、美味しかったです。店内の雰囲気もちっちゃい屋台みたいな感じなんですけど、すごい好き好きなんですよ、そういう屋台みたいな雰囲気が私は、はい、親父ですねよく親父臭いって言われるんですけど、ホルモン好きとかいう話をしてたら、本当になんか最近自分そういうの親父臭いなって思ってきました。はい、じゃあまたなんかね、楽しいロケとかあったら報告したいなと思うので待っててください。では今回も質問が来てるのでお答えしたいと思います。では一つ目、匿名でお願いしますとのことです。沙織さん、こんにちは。最近はあまりリポートのお仕事をしていないみたいですが、お元気ですか？新しい曲を作るのが忙しいんでしょうね。もう随分できているんでしょうか？曲作りにイベント出演にと、ますます忙しくなりそうですね。今後の予定など教えていただけると嬉しいです。できるだけ見に行きたいと思うので。はい。そうそう、本当にリポートが最近なくて、で久しぶりにこのグルメロケで本当テンション上がったんですけど、曲作りも今は本当やってるんですよ、うん、だいぶできてきてるんですけど、あと最後の何曲かを今仕上げてるとこなんですけどね、うん、なかなかこう大変ですね、曲作りはい、今後の予定、じゃあここでちょっとお知らせしようかなと思います。まず今決まっているところで、まず7月からですね、まず7月の15日に旭川のイオンさんでライブやります。それから7月の16日、次の日ですね、千歳ビアワークスさんの方でやります。そして次8月行きます。まず最初が8月の4日、千歳のレラさんの方でライブをやらせていただきます。今のところはっきり決まっているのが今紹介したライブで、うん、でもなんかこれからまたどんどん増えてきそうで、なんか10カ所ぐらい今年の夏はあるのではないかと、今のところですね、10カ所で、またこれからどんどんどんどん増えるらしいんですけど、はい、今のところ7月8月はね、こんな感じで結構ライブが毎週のように入ってますね、うん、なんかまあいろんなとこに行けて楽しいかなと思うんですけど、結構気合い入れて頑張らないと体力が持たないかなとも思うので、はい、ちょっと地方が多いので苫小牧の皆さんは、うん、なかなか来る機会もないかもなと思うんですけど、うん、ぜひ足を運んでいただけたらなと思います。では2つ目の質問に行きたいと思います。苫小牧人さんより、沙織さん、パワーのスタッフさんへ、いつも楽しく拝見しています。フリーペーパーも出るそうですね。その辺の情報を教えてください。沙織さんへ質問です。沙織さんの会社のスタッフさんたちってどんな感じなんですか？よく業界の人たちって会社に朝までいたり特殊な生活をしたりっていうイメージがありますよね。実際はどんな感じなんでしょう？一般的にはわからない部分がいっぱいあるお仕事ですよね。こんなところはきっと一般の人にはわからないかもってことなどありますか？ぜひ教えてください。うん、そうそう、フリーペーパーね、着々と準備進んでるみたいですけど、昨日なんていうのかな、そのフリーペーパーの表紙みたいなのを見せてもらったんですよ。ただなんかすごい爽やかというか、パッと見て、あ、ちょっと読んでみようかなって思うようなデザインのそう、なんかシンプルって分かりやすい表紙ですね、すごく、うん、でなんか中身、そう、エッセイ書くんですよ今思い出したんですけど、エッセイ書くんですよ。全然何も 手つけてないですけど、はいね、連載になるのかな、うん、どうしよう、そうだそうだ書くんですよそれからなんか、うん、そうですね、そのエッセイの他にもいろんな連載ものがあったり、うん、本当を読んで楽しめる情報がいっぱいって感じのフリーペーパーですね、うん、例えば映画の情報もあったり、それから新刊の情報もあったり、それから苫小牧のおすすめのグルメとかいろんなお店とかの紹介が載ってたりと、うん、なんか結構見てお得になれるというか、そんなフリーペーパーではないかなと思います、うん、私もすごく出来上がりが楽しみなんですけど、まだまだなんで発行まで、はい、待っててください。そして、はい、スタッフさんってどんな感じなんですか。本当になんか多分皆さんのイメージ通りだと思うんですよね。うん、なんか私も実際このお仕事始めるまで、ね、全然この業界のこととか全く知らなかったですけど、イメージ通りでした、はい、あでもなんか多分このパッセージがなんか特別なのかもしれないけど、なんか意外とアットホームかなと思うんですよ。なんか札幌のね、いろんななんか、あ、よくテレビとかやってるじゃないですか、業界の人たちも、すごい厳しそうな、ああいうイメージ強いですよね。パッセージはなんか意外とアットホームなのかなって私は勝手に思ってるんですけど、うん、でも本当に忙しそうですね、うん、お休みがなかなか取れないらしいですよはい、一般の人にわからない部分、そうですね、番組の作り方の裏側とかは、このお仕事始めて、ああこういう風に作るんだって感心しましたね事前にこう綿密に打ち合わせして、こうどんどんね企画がこう立てられてっていう、その過程がこ うまく説明できないんですけど、うん、これは実際にこの取材の様子を見てもらわないと絶対わからない部分だと思います。うん、だから結構面白いですよ、見ててはい、うん、結構そういういろんな経験ができていいですね、このお仕事はと思ってます、はいこんな感じで、はい、今回の気楽に行こうよも楽しんでいただけたでしょうか。では次回も楽しみにしていてください。バイバーイ。